Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1828回、3月12日です。皆さん番じましてみっさんです。そしてすきちゃんはまだお仕事から帰ってきませんよ。スキちゃんの部署でお休みの方がいらっしゃるんでね、その関係だと思いますけども、今日は遅くなりそうというねメールが来てたんで、果たして収録中に帰ってくるかどうか微妙ですけどね。はい、イカリンピカリンさん、マーさん、こんばんは。今夜ありがとうございます。というわけで、まあ、もしかしたら今日は私の一人喋りで終わっちゃうかもしれませんが、まず最初に、お伝えしておきますが、昨日も言いましたけど、明日と明後日は多分配信お休みになると思います。私が夜の会合が2日続けて入る関係で、まあ、スキちゃんがもしかしたら一人喋りで、やるかもしれないんですけども、今日のお昼の時点でもやっぱりね喉が痛いって言ってたんでね、もしかしたらしないかなという気もしてますが、はい、もし配信がなかったらごめんなさいです。お散歩さん、ジョーちゃん、こんばんは。はい、ゆうべはね、夜中に出雲は雨は降る、雷は鳴るでね、大変でしたよ。大変でしたよって、私が寝られなかっただけの話ですけどね。近くでね、2発ぐらい落ちたんですよね、雷が。家が揺れましたからね、グラグラグラグラグラグラグラって。それで目が覚めてしまって、いい感じで寝てたのに、そこからなかなか寝れないというね事態になりましたけど、おとといの晩はね台風みたいな風が吹いてたんですよね。それはそれでやれんかったんですけどね。なんか2日続けて寝不足でね、収録の準備でニュースをこう探しながらね、うとうとしてましたけど最後まで寝ずに収録ができればいいんですが、はい、まあ暖かい日中はね結構ポカポカ陽気、関東の方はなんかもう半袖で動いてもいいような天気だったようですけどもね。ウェザーニュースさんがですね、今年5回目の第5回桜開花予想ってのをね今日発表してます。今年のトップの開花はやっぱり、これは変更ないな、福岡がトップですね。3月20日で、翌3月21日には熊本、東京あたりかな。 で一番遅いのが稚内で5月11日、旭川は5月1日、名古屋は3月の22日っていう感じですかね。あまり前回と咲く順番は変わらないかなって感じはしますけどね。うちの会社にもね、駐車場に桜の木があるんですけども、まだ全然咲かないですね。会社にあるのあれソメイヨシノでしょうね。あの早いのはもう咲いてますよね。なんとか桜、名前が出てこない。まあソメイヨシノはもう多分来週あたり咲くんじゃないかなという感じですね。夜桜するにはなんかまだちょっとね肌寒いような気がするんですけど、ね、夜は。でも夜桜というか桜の下で飲んだのっていつが最後だろう。最近全然やってないですね。まあ学校、小学校とか中学校の卒業式あたりがちょうど満開になるんですかね。入学の時にはもう早いところでは散ってしまってるような気がしますけどもね。あ、あんちゃんこんばんは。京都嵐山は28日。上野恩賜公園は3月22日。うん、まあ、桜の下で飲めると一番いいんですが、多分こっちの方で桜が咲く頃にはちょうど留守をしてるかもしれませんね。あの大阪の造幣局のね、通り抜け、幼稚園の頃かな、一回だけ通ったことあるんですけどね、あそこ通ってみたいなと思うんですけど、なかなかあの時期に大阪行く機会がね、ないんですよね。機会がないのもあるし、あそこ公開されるのも限定だからなかなか見れないというね。一度通り抜け歩いてみたいなと思ってますけどもね。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。URL を一人で貼り付けますんで、ちょっとまごまごしますがご了承くださいね。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はキナーキナーさんの方にあった記事です。アップル現地時間3月25日にスペシャルイベントを開催することを正式発表という記事が載ってました。本日アメリカアップルが現地時間3月25日午前10時、日本時間3月26日午前2時からスペシャルイベントを開催することを発表しましたと。場所は本社キャンパスのスティーブ・ジョブズ・シアターですね。ライブ配信も行いますと。3月26日、何曜日だ？火曜日ぐらい？ですね、火曜日26日火曜日午前2時からスティーブ・ジョブズ・シアターで行われた。まあ今んとこ噂されてるのが iPad iPad mini、AirPods、それから AirPower、って感じかな。あと、サブスクリプションタイプの映像配信サービスをやるのかっていうところですかね。私的に気になるのは iPad mini と新型 AirPods。 もし AirPods Today とかって言われたらすぐポチろうかなとは思ってますけどね。兄ちゃんこんばんは。あ、王将で晩ご飯かな。皆さんは何か期待するものありますかね。あと他にハードが出るとすると何だろう。 Mac？ 何か発表かなんかがあるかな。まあ、OS は多分 WWDC でしょうからね。はい。それでは次のニュースですけども、こちらは、エンガジェット日本語版にあった記事ですね。ジェット日本語版にあった記事です。 iOS 12.2 パブリックベータ5リリース。 Apple Watch の ECG 地域チェックが厳格化、クレカ管理機能が追加、はてなという記事が載ってました。今日ですね、開発者向けとあとパブリックベータ向けに iOS 12のベータ5、あ、12.2 のパブリックベータ5がリリースされたんですけども、これの内容がね、上がってますね。今回のベータ5までのとこですかね。ベータ4までのとこで、Hey!Siri対応の AirPods や噂のニュース版 Netflix などの手がかりが発見されているんですけども、今回のパブリックベータ5、こちらの主な変更点ということが上がってるんですけども、一番大きな変更点としては、Apple Watch シリーズ4における、心電図ですね。ECG 機能の利用制限。これをどうもかけるんじゃないかということらしいです。以前に紹介したと思いますけども、Apple Watch シリーズ4をアメリカで購入すると、この心電図機能が使えると。日本に持ち帰っても。というのをお話しましたけども、どうもこれを制限かけるんじゃないかと。いうことらしいですね。このパブリックベータ5を入れた iPhone でですね、セットアップ中にですね、メッセージが出るらしいんですよね。最初の設定時にセットアップ中、この機能がお使いの地域で利用可能かどうか確認するために位置情報が使われますというフレーズが追加されると。で、iPhone に SIM を入れずにセットアップを続けようとすると、場所を確認できませんというエラーが出て、それ以上進めなくなるということらしいですね。で、このメッセージの中に出てくる位置情報っていうのは GPS を拾うのではなくて、キャリアが提供する位置データをどうも見ていると。 なので母艦の iPhone に日本のキャリアの SIM が入ってると、この ECG が無効化される可能性が高いということのようです。うん、輸入して持ってくれば心電図機能使えるという話だったんですけども、これがもしかしたら使えないようになるということのようですね。はい、あと変更点としては、Apple Care の保証情報が確認しやすくなるそうですね。現行だと、シリアルナンバーかなんか入れないと、Apple Care が有効なのか、もう無効なのかっていうのを確認が取れなかったんですけども、これが設定アプリの中で確認ができるようになるということですね。あと、この設定アプリの中で Apple Care の購入もどうもできるようになるということのようです。そして三つ目として、これも以前紹介しましたけども、Apple とゴールドマンサックスが共同でクレジットカードを発行するという噂がありましたけども、どうもこれに関する機能も盛り込まれているということだそうですね。まあこのアップルのクレジットカードは日本では多分ダメなんじゃないかなって気がするし、心電図も日本ではこれダメなんじゃないかなって気がするし、まあ国内で、日本国内で使えるのはこのアップルケア絡みのとこかなというところですね。日本でも使えるようにしてくれればいいのよね、心電図。基本的にアップルさんとしては、医者が診断をするために使えるようなデータとして、使えるようにしたいっていうことだと思うんですけども、あくまでも参考値ってことで、他の国でも使えるようにしてくれるといいのになーって思うんですけどね。なかなかそうもいかないんですかね。江口さんこんばんは。あ、タッチもあったね。そういえば。ミニ5。SE2。え ?SE2 ってなんだっけ ?SE2?スイーツ。はい。それでは次の記事ですよと。こちらもエンガジェット日本語版さんの記事ですかね。リンクを。こちらもエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO に続く新作 AR ゲーム、ハリーポッター魔法同盟、日本版トレーラー公開、事前登録受付中という記事が出てました。ワーナーブラザーズが新作スマホゲーム、ハリーポッター魔法同盟の日本語版予告編第1弾を公開しましたと。はい、この新しいゲーム、イングレスやポケモン GO のナイアンテックと、ワーナーの、WB ゲームズが共同開発するリアルワールドモバイルゲームの最新作ですと。はい、まあ、位置情報を使った新しいゲームですよね。これ、まあ、ゲームの内容とか、本編の、元記事の方にね、長々と書かれていますんで、 時間があるときに読んでみていただきたいなと思いますけども、基本的には、魔法動物を捕まえるっていうのが、一応メインになるのかな。なので、ハリーポッターというよりも、ファンタスティックビートの方が、ネーミング的には、合ってんじゃないかという気がね、しなくもないんですけどもね。はい、で、このハリーポッター魔法同盟、リリースは2019年を予定しているということで、まあ、今年年内にリリースされるということで、すでに事前登録の受付を行っていますと。俺、事前登録したらなんか、いいことあったんだっけ？なんかもしかしたらアイテムがもらえるのかな？ということで、まあ気になる方は事前登録をしておくと、いいことがあるかもしれませんよ。でも忙しいですよね。ポケモンもしなきゃいけないし、イングレスもしなきゃいけないし。最近イングレスご無沙汰ですけどね、私的には。ポケモンはちょこちょことね、やってますけどもね。あうちゃん、iPod Touch は巨大化して7インチになるとの噂。7インチまあ、ゲーム機として使うにはいいかもね。はい。それでは次の記事です。あれ？待てよ。これかな？あ、これですね。次の記事です。こちらはお茶目エンガジェットですね、ディスプレイ付きクローバーデスク登場。 LINE のビデオ通話や動画視聴もできるスマートスピーカーという記事が上がってました。 LINE は同社のスマートスピーカー LINE クローバーシリーズの新モデルとなり、新モデルとなるクローバーデスクを3月19日に発売すると発表しました。価格は税込み 27,540 円です。最大の特徴は、ディスプレイが搭載されるということですね。これによりスマホを利用しなくても LINE のビデオ通話が可能になるほか、テキストで LINE 利用する場合でもスタンプの確認が可能ですと。また動画視聴や LINE ミュージック経由での音楽再生には曲名の確認などが行えますと。はい、あと赤外線リモコン機能もちゃんと備えていて、テレビや照明、エアコンといった家電を音声で操作できるのも特徴ですと。スマートスピーカーでこの赤外線リモコン標準で持っているのはこれ LINE さんだけですよね。以前から。そこの部分はいいなと思うんですけどもね。ただ内容的にアレちゃんとかグーちゃんとかと比べるとちょっと劣るのかなと。日本語認識も出た当初はあんまり良くないって話を聞いたことがありますけども、今はどうなんだろう。だいぶ良くはなってきたのかな。あとバッテリーも内蔵してるんですよね、これ。3000mAh のバッテリーを内蔵してるんで、家の中で持ち運びもできると。あとはもうちょっと賢くなれば、使い勝手も良くなるのかなと思いますけどね。クローバーちゃんを持ってる人って誰かいましたっけ？ あ、お散歩さんクローバーミニ持ってる？ミニは赤外線ついてなかったでしたっけ？なんかクローバーは赤外線リモコン持ってるって僕は思い込んでたんだけど、全部の機種じゃないのかな？上位機種には赤外線リモコンが標準装備だったのかな。お散歩さんのとこではどうもついてなさそうだから、ミニに関してはもしかしたらないのかもしれないですね。江口さん、最近ポケボーすら休業して早漏。お散歩さん専用のリモコンユニットが別売り。ただ安いよ。それは、クローバーの中に埋め込むんじゃなくて、それこそ、アレちゃんとかみたいに、別のユニットとして用意するってことなのかな。あ、アオちゃんは、クローバーウェーブは入ってるよね。赤外線リモコン入ってるから部屋の照明オンオフは声でやってる。結構便利そうですよね。うちのアレちゃんにもつけようかなと思うんだけど、探してみるといろんなのがあるからどれがいいのかよくわかんなくてね。まだ手を出せてませんけどね。ミニはダルマ落としのように積んでケーブル接続。なるほど。まあ、テレビ、エアコン、エアコンもできるのかな？あと、照明、照明、リモコン式の照明なら、つけたり消したりできるのか。ただ僕の部屋、シーリングライトじゃないんですよね。昔ながらの丸い蛍光灯の、蛍光灯の玉を LED に変えてるんですけどね。で、赤外線リモコンはついてるんだけど、ボタンを押すたんびに、明るいのと、ちょっと薄暗くなるのと、豆球と消すの繰り返しなんだけど、そういうのって制御してくれるのかな？シーリングライトとかのリモコンって、前灯とか小灯とかっていうのがあるから、そういうのじゃないと、明かりの制御って難しいんでしょうね、多分。お散歩さん、うちは？これなんていうの？ラトックかな？のリモコンユニットもあるけど、これってドイツネットでスマートスピーカー2台はつなげない。1階2階の両方にあるとどちらかしか操作できない。あんちゃん、最近は蛍光灯が悪くなったら LED シーリングライトに変えちゃう。変えちゃえばいいんですけどね。変えてないんだな。あ、変えてないっていうかね、あれはね、うちの分はヤマダ電機ブランドで、テスト的になんか作ったやつだったんですよね。モニター募集があって、それでもらって、2回ぐらいアンケートを提出したかな。で、もう自分のものになってますけどね。あれってヤマダ電機商品化したんだろうか。普通の昔ながらの丸い蛍光灯の代わりにつける LED ライトっていうのをね、ヤマダブランドで作ってましたけどね。お散歩さん、どうせオンオフしか使わない。いや、それがね、オンオフができればいいんですよ。その山田電機さんブランドのやつってボタンを押すたんびに明るい、暗い、それから豆球消える、明るい、暗い、豆球消えるっていう動作しかしてくれないんですよ。そうすると スマートスピーカーに赤外線ユニットつけても制御しきれるのかな。あ、オンオフだけなら2回ボタンを押したことにすればつくか消えるかっていうのは制御できるのかな。まあ、シーリングライト買った方が早いってことでしょうね、多分。はい。それでは、次の記事ですよと。こちらは iPhone マニアさんにあった記事ですね。iPhone マニアさんにあった記事です。ソフトバンク、子供向けのスマホ機能制限サービス対象機種に iPhone を追加という記事が上がってました。ソフトバンクは12日、子供向けにスマートフォンの機能制限をかけられるサービス、ジュニアスマホの対象機種を追加しました。Android 端末の対応機種が増えたほか、新たに iPhone シリーズも対象となりましたということで、まあ、子供に持たせて機能制限がかけられるというサービスですね。ソフトバンクさんは iPhone をラインナップの中に追加したということだそうですが、子供贅沢。iPhone 持たせるんかいって言いながら、うちの子にも iPhone 持たせてるけどな。このジュニアスマホはスマートフォンの機能を子供向けに変更できるサービスです。有料コンテンツの購入やアプリ内課金の利用をブロックしたり、有害サイトの閲覧、有害アプリの起動の制限ができますと。対象となる iPhone は 10R、10S、10S Max を含む6、6 Plus 以降の機種ですと。だから6シリーズ、6S シリーズ、7、8、10、10S、10R が対象ということですね。ちなみに Android スマホの場合は Android One S5、Xperia XZ3、 Huawei Mate 20 Pro、 Aquos Zero などが対象機種となっていますと。子供には子供携帯も持たせとけって感じですけどね。はい、まあ、ちっちゃいお子様お持ちの方は、いらっしゃる方は活用してみてはいかがでしょうか。まあ、必ず新品じゃなくてもいいと思うんでね。支払いが済んで眠っている中古 iPhone で十分だと思いますけどね。お散歩さん、寝室はアレちゃんにお休みと言うと電気を消しておはようで電気をつける。うん。マクロ的には組めるけど、RATOC はマクロをスマートスピーカーからは呼べないかな？うん。やっぱりシーリングライト買わないとダメですね。まずそこからやんないとダメだな。はい。それでは、最後のニュースかな。最後のニュースですね。こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。 送金アプリプリン、セブン ATM から出金無料に、銀行口座的な利用もという記事が上がってました。個人送金が行えるアプリプリン、以前紹介したような気がしますけどね。このプリンは3月12日、ウォレット残高をセブン銀行 ATM から引き出せるサービスを開始しました。ATM 出金手数料は1日1回まで無料。なお、引き出す際も物理的なカードは不要で、アプリ上で発行されるパスワードを ATM に入力するだけで現金が引き出せます。ということだそうですね。基本は、出金1回216円かかるらしいんですけども、これが1日1回までは無料で出金ができると。ただし、1日最大の出金額は10万円までということになっているそうですね。出金手数料が無料ってのはいいですよね。ただこれは自分も相手もこのプリンというアプリを入れてないと使い勝手が悪いですよね。私は紹介しておきながらこのプリンは入れてないような気がするな。皆さん入れてらっしゃいますかね。あ、ケイちゃんこんばんは。手数料無料で出金できるならちょっと入れておいてもいいかなって気がしますね。あ、でも ATM で下ろすってことは1000円単位じゃないと下ろせないってことですよね。小銭は下ろせないと。まあ普通の銀行も一緒かそれは。あ、くまちゃんこんばんは。てなどこで本日のニュースでした。別にあのケイちゃんとクマちゃんが出てきたからやめたわけじゃないよ。あんちゃんプリンもいいけど、みずほ銀行の J コインペイのサービスが充実するのを待ってみようと思います。また新しいペイ。みずほ銀行の J コインペイ、それはみずほの口座持ってないとダメってやつ？もしかしたら。そういうのがね、ペイペイペイペイ、いろんなサービスが乱立して困るんだよな。まあそのうちだんだん淘汰されて絞られては来るんでしょうけどもね。しばらくはいろんなサービスが乱立するんでしょうな。はい、それではツイッターのコメントを紹介しておきましょうかね。12日日付が変わってから1827回をアップロードして、チェリーちゃんが1827回拝聴、このところスキちゃん絶好調だったのにお大事にということをいただきました。ありがとうございます。いや、ほんと急にね、鼻が詰まって喉が痛くなって頭が痛いとかってね、言い出したんですよね。土曜日会ってた時は何ともなかったんですけどね、日曜日ですよ。日曜日の夜スカイプするした時に、喉が変って言ってたかな。で、その時は、なんか蜂蜜かなんかの、喉飴、舐めたら咳止まってたんでね、あ、大丈夫かなと思ってたら月曜日、 朝も声がガラガラで今朝もね声は多少良くなってはいたんですけどもね、お昼休みメールしてる時にはやっぱり喉が痛いとかって言ってたんでね、やっぱ花粉かな、花粉デビューかなーって感じがしますよね。ありがとうございます。そしてイクラムさんが、1827回聞いてくれて、昨日のツイキャス聞いたけどうとうとしていていまいち覚えてないので聞き返してますということをいただきました。ありがとうございます。ちょっとアウちゃんも1827回聞いてくれてますね。ありがとうございます。イクラムさん、ジェイコインペイは、タックポッドキャストの大道さんに教えてもらいましたが、群馬銀行でも使えて送金もできるみたいです。便利そうですよ。ああ、銀行がやるやつか。地方銀行も参加するってやつ。あうちゃん、J コインペイは個人間送金も銀行口座へ残金戻すのも手数料無料。個人間送金も銀行口座へ残高戻すってことは、預金口座連動じゃないってことですよね。預金口座から一旦この J コインペイに入金してその中のお金をやり取りするってことですね。お散歩さん、私も今日になって目に花粉症の症状がアレルギー対応の目薬買ってきた。お散歩さんも花粉症状が出だしましたから。うちのすきちゃんを大事に。なんか2000円でね、ドラッグストアで花粉症によく効くという薬をね買わされたらしいですけどね、それが全然効かないというねなんか2週間分あるらしいですけど、2000円、1日1回飲むタイプのぼったくりだって言ってましたけどね。皆さんも花粉には十分気をつけてくださいよ。あ、まあ、これ気をつけようがないか、花粉の場合はね。私もなんか去年ぐらいから軽い花粉っぽくはなってますけどね。ただ自分では認めてませんけどね。はい、4月20日。北九州オフイン小倉2019、今のとこ参加表明をしているのが6名。猫月さん、アレットさん、レノさん、漢字のクマさんと私とスキちゃんですね。4月20日だともう桜ないですよね残念ながらさすがに。猫月さんも3、あ、でも途中から抜けるんかな、猫月さんは仕事があって、あ、そうだ、ホテル取らなきゃいけなかったんだ。まだ手配かけてないぞ。常宿の西鉄院小倉は2人で1部屋取ろうとしたら怒られたんでね、怒られたわけじゃないけど予約が取れませんって言われたんでね、マジかと思ってますけどね。クマちゃんも取ってないって僕クマちゃんが西鉄取ったから西鉄集合かと思ってたのにそうじゃなかったんですね。お散歩さん、花粉症の薬はすぐには効かないよ、飲んでから1週間くらいは顕著な効果が出ないと思う。目薬とかは即効性もあるけど。あ、そんなもんなの？ んだら聞いてよって気がするけどな。マルミさんこんばんは。北九どうしよう。来て来て。まあ、ちゃんも、丸山さんぜひってことね。ピカリンピカリンさん、人間にしか書かないかも。僕は何も言ってないよ。スキちゃんの耳に入らないことを祈ります。てなとこで、今日に近いな、45分しか喋ってないな。ニュースがちょっと少なめではありましたが、
うん、
オープニングでもちらっと言いましたが、明日明後日私夜に会合が入ってるんでお休みをさせていただきますので、まあスキちゃんの一人喋りは花粉症か風邪かわからないけども、これの症状次第ってとこかな。下手をすると、金曜日、今週最後の配信は金曜日になる可能性もありますけどね。ご了承いただきたいと思います。サンプさん、かゆみ止めとか、対照的な効果はそこでもあるけど、アレルギー反応自体を抑えるには事前に飲み始めないといけないみたい。あ、それはあれでしょ、例えばスギ花粉ならスギ花粉が飛ぶ半年ぐらい前からちょっとずつスギ花粉を体内に取り込んでいって、本番に症状が出ないようにするってやつでしょ。多分、スキちゃんが買ったのはその即効性だと思いますよ。レセプターをブロックするやつ。だけども、まだ2回しか飲んでないけども、あんまり効いてる感じがしないってスキちゃんは言ってましたね。それは？イクラムさん、それは、玄関、作療法読めねえよ。それは、あれでしょ？半年ぐらい前から、ちょっとずつ体に取り込んでいって、本番の時に、軽く済ませようってやつですよね。玄関作療法。あ、なんだ、そのまま読めよかったか。それはなんか聞いたことありますけどね。ん？でも別？それは別？花粉症の薬でもそろそろ危ないっていう時、時期には飲み始めてくださいって説明を受けたよ。とりあえず鼻水や喉の痛みにはそれなりに効くと思うけど、花粉症じゃないからわからない。スキちゃん喉が痛いって言ってたけど、やっぱり花粉症も喉痛くなります？なんか花粉症っていうと涙が止まらなくなったり、くしゃみが止まらなくなったりっていうのが花粉症かなと思ってたんだけど、スキちゃん喉が痛いって言うんだね。花粉症って喉痛くなるのかいって話をしてたんですけどね。イクラムさん、打ち間違え、玄関作療法。スキちゃんの花粉症か風邪かよくわかりませんが、早く治ることを祈りたいと思いますけどね。あんちゃん、花粉症では喉が痛くなります。私の場合は。散歩さん、喉が痛いのでも咳で痛くなるのと違っ て喉がいがらっぽいというか、あ、かゆくなるか、かゆく、かゆいような気がします。昨日はそんなこと言ってたよね。かゆいとは言ってなかったけど、咳が出て喉が痛いって。でもしかしたら熱があるかもって、昨日は会社帰って体温計で測ってたけど、結局熱はなかったみたいですけどね。病院行ってみーって言ってますけど、昨日今日と同僚が1名休んでて、抜けられんって言ってたんでね。あんまりひどければ明日明後日ぐらいにでもスキちゃん行くかなと思ってますけどね。私は鼻がムズムズしてくしゃみが出るぐらいだけど、花粉かな、花粉じゃないのかなって思ってるぐらいですよ。散歩さん、花粉症では咳は出ないと思うけど、喉が気持ち悪くて、から咳にはなります。どうしてみると好きちゃん風邪かな、よくわからん。というわけで、まあ好きちゃんが早く治るように皆さん拝んどいてください。拝んどいてください。はい、ということで、明日と明後日お休みをさせていただきますので、よろしくお願いします。以上、空海 IT ニュース1828回3月12日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた、あ、そうだ、くまちゃんに聞いとかなきゃいけなかった。あれ、締め切りっていつか決めてんのかな、議員までいけんのかな、北九州府、参加できる方はぜひ参加してね。それではまた、とりあえず金曜日に、三四、ただもの、だんだんって三四はいらなかったわ。一人だったから。はい、それでは皆さん、また金曜日に。あ、前日まで OK。あ、当日でも OK。はい、皆さんよろしくお願いします。
紹介します。 for Omni IT News.